この三章では祭壇の建築、そしてまた宮の土台の建築のことが記されてあります。一節を見ると、第七の月が来た時、民は一斉にエルサレムに集まってきたとあるわけです。まあ、第七の月っていうのは今の太陽暦で言うならば10月頃になるわけですけれども、それは言うなれば収穫の時となるわけですし、そして4節にあるこのカリオの祭りを祝うというような収穫感謝、そういうような時期の時にこの帰還した民がエルサレムに集まってくる。そこでまず彼らがしたことは、2節の終わりに出てきますけれども、モーセの律法に書かれている通りに全焼の捧げ物を捧げるためイスラエルの神の祭壇を築いた。まず帰還した者たちのやったことは神の祭壇を築き、そしてまた全焼の捧げ物を捧げるということであったわけです。まあ、今で言うならば礼拝を第一にするということであったわけです。もちろんユダヤの国はもう完全に破壊され、荒廃し、また神殿も崩されていた。でもそういう中に彼らのしたことは神に礼拝を捧げるということであったわけです。そしてモーセの律法通りに規定されていることを彼らは行った。それはただこの記されているから、神の命令だからというのではなかったわけです。五節の終わりを見ると、そして一人一人が進んで捧げるものを喜んで主に捧げたとあるわけです。まあ、4万人以上の人たちが帰還したわけなんですけれども、しかし彼らは何よりもまず神を第一とする、また神を礼拝する、そして喜んで主に捧げたと記されてあるわけです。私たちも今日神を喜び感謝を捧げ礼拝を第一にしているだろうか、そのことを私たちはもう一度改めて思い起こさせていただきたいと思います。そして6節のところを見ると、彼らは第七の月の1日から全焼の捧げ物を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。神殿も完全に壊されていて、土台さえもないというような状況であったわけです。ですから彼らがしたことは、この祭壇を築き、そして、主の神殿の礎を据えていくということをしたわけです。そしてその時に、この指導した人たちのことがこの8節に出てくるわけなんですけれども、シアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシュアとあるわけです。ゼルバベル、ヨシュアは、まあ、言うなれば民を導く指導者たちであった。それは出エジプト記の時にモーセとアロンが立てられたように、神様はゼルバベル、ヨシュアを立て、そしてまたこの主の宮の工事をするためには、8節の終わりを見ると20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたとあるわけです。神殿は特別なものであるわけです。神の宮である、そういう中で指揮をするためにこの神殿で奉仕をするレビ人たちを監督として立てて、そしてこの神殿の礎を据えていくということをしたわけです。そしてその神殿の礎がこの据えられた時に彼らはどうしたのか、10節にそのことが出てくるわけですけれども、ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサブの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。彼らは主を賛美するために集まってきて、そして11節を見ると、そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルに、と彼らは賛美を主に捧げたということであるわけです。そしてその喜びはまたイスラエルのうちにも起こったわけですけれども、12節を見ると、以前の宮を見たことのある多くの老人たちは目の前で この宮のもとへが据えられた時、大声を上げて泣いたとあるわけです。それはソロモンが捧げた神殿は壮大なものであったわけです。ですからその神殿を見た老人たちは、この再建で建てられる主の宮の礎を見た時に、もちろんソロモンの時ほどのものではなかった。ですからそれを比較してしまった時には彼らは悲しみであったわけなんですけれども、しかし12節の終わりには、一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げたとあるわけです。それはもう自分たちのその力で、そして再建することができたということを彼らは喜んだ。もう泣き声と、そしてまた喜びの歓声と、もうそれがもう交錯しているというような状況であったわけです。まあ、悲喜こもごもといったような姿であっただろうと思いますけれども、それは確かにこの世にあってはそれぞれの思い感情は違うわけですから、一つのことがなされたとしても喜びであるし、また十分ではないというですね、そういうようなことが入り混じっていく。しかし彼らは言うなればもう一つとなってこの働きを成していったわけです。一節にあったこの民は一斉にエルサレムに集まってきた。そして九節のところを見ると、ヨシュアとその息子たち、その兄弟たち、カデミエルとその息子たち、ユダの息子たちは一致して立ちというような、もう一つとなってこの集まり、またこの礼拝を捧げ宮のもといを築いていく。まあ、私たちは一人一人違いがあるわけなんですけれども、主にあって一つ、そしてそのところには喜びもあるでしょうし、また十分ではないという声もあるかもしれない。しかし私たちは主の御前にあって共に感謝を捧げ、そしてまた主を褒めたたえ、主の栄光の中に生かしていただきたいと思います。